はい、というわけで始まってまいりましたけども、てっちゃんさんです。
はい、どうもこんばんは。
いやー、スカイプでこう活躍して撮ってるこのラジオなんですけど、スカイプを乗っ取られるっていう、
ブタオさんから、
はい、
なんか URL がポーンってきて、
はい、なんか変なんが、なんか全員見てるっていう、なんかずっと連絡取ってない人とかにも、
なんだろうと思ってクリックしたら、なんか中国語のサイトに飛んで、
はい、
あ、これあかんやつとか思って、
なんか薬がどうのみたいなやつらしいですよね。なんか読めへんけど、薬の宣伝ページみたいなやつ、
乗っ取り
らしい。なんかパスワードが漏れたらしいんですよ。なんかもうよくあるじゃないですか、個人情報流出みたいな。
うん、
あんなんなんか頻繁にあって、別にもう今ねえ、流出して当たり前みたいなノリありません？
なんか最近では僕のツイッターがケニアあたりでログインがありましたとかあって
でバレてるやん、
ケニアってだからパスワード変えましたね。
LINE もなんか急にログアウトさせられたりとかあって、
そうそう、あの、あ、誰かがあなたの あのなんつうの、パソコンからログインしようとしてますみたいな来て、マジって。
しかもスカイプ、僕起動してない時に送ってたんですよね、みんなに。
うん。
意味わからへんと思って。まあ、とにかくパスワードは変えるんですけど、こう変えてったらわからなくなっていくじゃないですか。
うん。
どうしてんでしょうね、みんな。それぞれの
パスワードソフトとか使ってるんじゃないの？
何それ。
え？
パスワードソフトって。
パスワード管理してるソフト。
何それ。
え、なんか前からあるじゃん。全然前からある。普通に。ID とパスワードとか、メールアドレスとパスワードとかってあるじゃないですか。はい、そういうログインとか、はい。それを右クリックしたら、どのパスワード入れますかとか。
それでもパソコンでしかできなくない？
あ、まあもちろんパソコンの。
だって、昨今あれじゃないですか。スマホからログインしたりとかいろいろあるじゃないですか。
それは、でもスマホでもありそうだけどね。
だから、その度になんか覚えていくの、みんな。
うん。覚えるっていうか、なんつうの？パスワード一括とか。
いや、一括ってない。
僕はパスワード5個全部もう完璧に覚えてるんですよ。
でもどれがどれって覚えてます？
覚えてる。
どのサイトがどれとか。
そう、覚えてる。
どうやって？
え、単純に覚えてるから。
覚えれないじゃん。もうめったに、あの、ログインしないとことかって覚えへん。
だから5個あるうちに、5個入れたら必ずログインできるから。
うん、入れるでしょ？
うん。
あの、無理なんですよ。
なんで？
え、そのサイトだけなんか大文字と数字を絶対入れなさいとか、みたいなそういうのが
あって。あ、だから僕大文字と小文字でパスワード5個全部作ってるんで大丈夫です。
とか文字数が違うかったりとかいろいろあるじゃないですか。
あるけど
最初はなんかもう一つで全部いけてたんですけど、
うん、
なんかそのそれぞれで、あとあのなんです、ID の方忘れるっていうのはありません？
ID は基本てっちゃぎだからな。
でもてっちゃぎがたまたまてっちゃぎ全部いけたかもしれないけど、豚はできないんですよ。
そう、てっちゃぎはね、すべてに置いていけるんですよ。
豚を結構取られてるんですよ。
かわいそう、豚をさ。
で、そのサイトが、あの、メールアドレスで登録するのか、なんか ID で登録するのかも違うかったりとかしません？
わかるわかるわかる。
そうなったらどっちやったっけとかってなって。
俺はもう全部てっちゃぎだから。あの、てっちゃぎ、てっちゃぎの後が全部、ホットメールか G メールかだ、の2択だから、ほぼ。
てっちゃぎがだから強すぎて、豚が弱すぎるんじゃないですか？
だって、てっちゃぎって考えたの、
うん。
え？ 20 とか21ぐらい？
はい。
だからもう、かなり前ですよ。
豚を
今でもいけるもんね、一発で。ID とか、この ID は使われておりませんって。
豚をすぐ使われてますからね。
だって、豚をはな、豚をさん有名だもん。
あの、一番ショックやったのが、Gmail が始まった時あったじゃないですか。
うん。
よし、豚はやって言ったら、あれ、使われております。Gmail 早かったっすね、豚を消えんの。
てっちゃぎとか速攻、ね、
だからもうそもそも豚をやめないといけないかもしれない。
うーん、
なんか生肉フライパンとかそういう名前にしとけば。
あ、生肉フライパンはいなさそう。
うん、ガッパラーとか。
あとお腹すいた哲也もいなかった。
何その、
前の、ま、メールアドレス。
その攻撃力増してて、走行薄くなってそうな。
一番初めの携帯買った時に、
はい。
一番初めに買った時のメールアドレスが、お腹すいた、哲也アット、
はい。
ジェイフォンですね。
お腹すいた哲也が新キャラとして登場します。
メールアドレス何にしようかな、とか言って。
お腹すいた哲
也。お腹すいた哲也にしよう。そうしたら、OK って。
ああ、それで、あれなんですけども、言わなあかんなあと思ったんですけど、
うん。
ウルツが発売されまして、
うん。
で、なんか、僕はもうもちろん買ってないんですけど、
もちろんって何？
いや、だからスイッチ持ってないから。
だから全然買っててもおかしくないじゃん。これを機会にスイッチも買いました、みたいな。
で、アケコンもまだ出てない。7月らしいですよ。
あんだけ、ゲームのこと好きなのに。
いや、アケコン7月らしいですよ。
うん。でもアケコン買ってまでって感じだね。
え？で、まあまあ評判見るじゃないですか。
うん。
事前では、スト2 HD リミックス。
うん。
に、新キャラの二人が洗脳された
件。入っただけじゃないかって。
って言うてたけど、違うかったみたいですね。
意外とね、調整入ってたみたいで。
リミックスの調整は入ってなかったみたいですね。
うん。
X のあの理不尽なバグとかを消した版みたいですね。
うん。
バグとか、あとバルログが爪拾えるとか。
うん。
を消して、ゴーキとかを、ゴーキって万能キャラだったじゃないですか。
はい。
あれとかを、普通に戦えるレベルに、した感じらしいですね。
面白くね、それ。
ね、でも X 勢、とかからしたら嬉しいんでしょうね。あんまし変わってないから。
あんまし変わってないんだ。
そうだから、コマンド一部、バニシングフラッドが化けたりとかしてたじゃないですか。
うん。
あれを HD とかと同じように昇竜コマンドにしたりとか。
ほうほうほう。でも今、そのウル2のハッシュタグツイッターで見てるんですけど、
はい。
かなりネット対戦盛んらしいですね、今。
そうですね。なんか、
発売日だからね。
割とサクサクできるみたいな感じで書いてましたので、うん、これ盛り上がってくれたらいいなと思ったし、X 勢の人もなんか、普通に面白いって。
うん。
これ面白いよってちゃんって。
言ってました。だってタッチでできるもんね。
タッチ？
タッチパネル。
ん？
いや、だから画面に。
はい。
技設定したら、タッチをしたらその技が出る。
いや、それはいかんでしょ。
いや、いかんってなんでよ。
で、そんなバンバン出るじゃないですか。
だからバンバン出るんですよ。
それはいかんでしょ。
いかんくないよ。だってシステムだもん。
で、だからそれだったらなんかコマンド完成させるとかってやってるやつがバカみたいじゃないですか。
まあ、基本的にはそうなってきますよね。
うん。それってあれじゃないですか、昔バンパイアあれ、セイバー2とかやったかな。なんかであった、オートでガードキャンセル出るとか、ああいうやつじゃないですか。
ああ、オートガードのやつ。
そうそうそうそう。
あ、でもあれ使ってる人いましたからね、全然当時。
いや、だからやめろって。
なんで？
いや、だからそれ全然流行らなかったじゃない、そのせいで。
いや、だけど、あれはあれで弱かったのよ。
うん。
まあでも、弱かったっていうか、なんか、ガードが外れるんだったかな。あれが早かったような気がする。なんかうろ覚えだけど。でも、もう、パッドのやつ、パッドじゃなくて、画面に技出せるやつ、俺、とっても助かる。
なんでよ。
え、だって技出せるんだぜ、押したら。
コマンド入力してた
ら、だから、もう、そういう、だから格ゲスタレって言ってんのよ。
なんちゅうこと言うんすか。
え、だって技出せって当たり前じゃん、今のゲーム。
うん、
技出せないとかって、面白くないわけ。
うん。
なんか、技出せるは面白いさ。
いや、焦ってる時に昇竜コマンドとか、正確無比に出せたとしたら？
だからもう、楽しい。
それって上級者と同じレベルじゃないですか。
だから楽しくなるでしょ？とっても、相手も使えば。
でも一生懸命、昇竜コマンド
だから流行らないんですよ。
1万回ぐらい。
だから格下げされてるんですよ、今。
感謝の昇竜拳って言ったでしょ。
だから、そういう根性論みたいなのはあかんって、うん、日本的な。
で、根性論じゃないですか、単純に練習しなさいっていう。
だから練習しなさいとかじゃなくて、うん、だから連続技とかも目押しとかも嫌でしょ、みんな。
目押しとか嫌や。
嫌でしょ、
うん、
そんなもんよ。だから連続技とかを、
うん、
なんつうの、簡単に誰でもできた当たり前みたいなのがスト5のコンセプトで、じゃん。
スト5は結構簡単ですね。
簡単。あの、ボタン連打で繋がるから、ほぼ。
ほうほう。
うん。で、技とかってもう、出せって当たり前っていうか、うん、技じゃんみたいな。必殺技って、だから、タッチで出せないともう、流行んないよ。今時、その、カジュアル層っつうの。だって、出せないと面白くないからね。
いや、それぐらいで出せるようになるわよ。
うん。で、全然、俺はタッチで楽しみたい。
楽しみたいの？
うん、だってタッチで技が出せるんだったら。
じゃあその一方で僕がなんかアケコンでガチャガチャやってたとしたら？
僕アケコンも使ってタッチも使いますよ。
え？
え？
何それアケコンとタッチ両方って。
だから画面にタッチだから、
うん、
だからアケコンでガチャガチャやりながら、
はい、
あー、パンって画面。
え、でもスイッチってテレビにも映せるらしいんですよ。
そうそうそうそうそう。
画面にタッチってのは残っちゃう。
え、だから手前にあるんじゃないの画面が。
別の画面が？
そうそうそうそう。
そこに何
が映ってんの？まだまだ見てはないんですけど。
何が映ってんの？波動拳はここ押せ、みたいな。
うん、あの画面に、1,2,3,4、うん、見てません？なんか予告、うん、CM、
うん、
に出てるんですけど、真空波動拳とかボタン一発よ。
ボタン一発で真空波動拳とかだったら、真空波動拳コマンドの意味って何なの？
いや、真空コマンド、だから、
うん、
もう流行んないんだって、格ゲーが。そういうコマンドとかで出せる出せないとかっていうのが、
うん、
もう今時じゃないのよ。
ね、じゃあガードも全部オートでするとか、みたいな話？
いや、ガードは全然オートじゃない。だって、スパツ X 一冊ずつ出ないやん。基本的に。
いやん。
だって、俺こんだけ格ゲーやってるのに、
うん、
波動拳連打ができないんだもん。
スパツ X で？
うん。立ち台パンとかになったりする。たまに。サガットのアイグ、あの、タイガーショットとか全然出せないから、やってて面白くないわけ。てか、俺、こんだけ格ゲーやってこんなに技じゃないゲームって何なのみたいな。
下手になったんじゃないの？
下手とかじゃないから。だから、やり込まんといけないじゃん。完全に出せるまで。うん、もう、それだったらもういいやってなるのよ。出せる格ゲーやりたいって。
サードとか簡単やん、波動拳とか。
だから、簡単でしょ？
うん。
受けてるでしょ、それが。
サード受けてんの？
だからサードプレイヤーには受けてるじゃないですか。
サードプレイヤーには受けてるって。それ言い方にしたら、じゃあ X プレイヤーにも受けてるってなるやん。
いや、だから、ニンテンドースイッチでこんなやつ出すんであれば。
ウルツは波動拳簡単よ。
いや、簡単じゃないから、どう考えても。
ほんまに？やったん？
うん。え、ウルツ？
うん。
ウルツーっていうか、だから基本はスパツ X でしょ？
いや、だからそのコマンドの入力とかは違うタイミングかもしれんやん。
いや、一緒やん。タイミングは一緒でしょ。どう考えても。
いや、その厳しいかどうかわかんないね、受付。競技そんなに受付厳しいって
。なんつうの、タッチパネルはかなりいいアイディアだと思う。全然みんな使っていくはずよ、対戦で。
まあ、その、タッチパネルあり対戦となし対戦とあるかもしれないですよね。
いや、それはないかもしれない。
設定で。
ああ。でも、倉橋は使うな、漫画の。
いや
ー。だってシステムだろって。進化してんだよ、こっちは。
倉橋。
だってスト4の時もみんなパンチボタン3つとか使ってたしね。ウルフォーの時も。
倉橋はウル2に参戦しないのかな、とかって思ってたらなんか、まあ今収録してるのが金曜日の夜で、明日というか今日の土曜日に、スト2チャンピオンが勢揃いして、ウル2配信やるらしいですけども、
うん。
ツイッチで、非常に見たいなとかって思ってるんですけども、どうなるんやろうっていう。
僕は ホーク善一のトンタンキーさんと、
はい。
あの、沖縄に来てて飲む機会がありまして、
はい。
なんとスーファミのスパツ X とか、あ、スパツやったり楽しみましたね。
スパッツを。
そう、スーファミの。
ああ、そういえば、あれですね、ウルツーは S キャラ削除らしいですね。
ええー、使えない。
はい。
思うね。
え？
え？
S キャラなんか使ってなかったでしょ？
僕、スーパーサガットですよ、基
い
本
や、
は。
だから、ああいうスーパーサーカットが強すぎるから削除なんじゃないですか。
マジか。
S 剣とかも。
スキンはそんな、そこまで、まあぐらいじゃないですかね。
でも X より
まあ、あれ
強
は
いです
裏
よ。
技みたいなもんなんでね。
そうそうそうそうそう。S ホークも削除ですよ。
かわいそう。
ホーク S 使った方が強いのにね、削除し
トン
て。
タンキさんとか S ホークですよ。
S ホーク削除し
S
て、
ホークで X マニアで倉橋倒してましたからね。
X ホーク多少は強化されてんでしょうかね、S ホーク消すんやったら。とか、いろいろとこう、あるわけですよ。
なるほどね。
だからなんか、やってみたい気持ちはあるけど、スイッチやしなーっていう。
でもスイッチはもう、覇権でしょうな。
そうなんですか？
だってモンハンも出るし、
おう。
動物の森も出るし、
ほう。
だからもう続々と魅力、売れてるタイトルが出るんですよ。これ
ほう。
から。
でもなんか
なので、
なんか動物の森とかって売れましたっけ？
めっちゃ売れた。めちゃくちゃ売れた。
そうなんや。
もうや、あの、ニンテンドーじゃなくて 3DS とか持ってる人とやってない人いないぐらい売れてる。
はあ。でも、ニンテンドースイッチって何なんでしょうね。
なんでしょうい
や、
ねっ
ど
て。
こと戦っていくゲ、どこと戦っていくべきゲームなんでしょうね。
難しいですね、今週も。でも今、
4と争ってるわけじゃないでしょ？プレステ4とかと争ってるわけ
争っ
で。
てはないと思いますけど、ゼルダとかも死ぬほど評価高いですし、めっちゃ売れてるし、
めっちゃですか？
めっちゃ、あ、もう、でももう、もう神ゲーらしくて、ゼルダは。
そんなに？
だって、なんかゼルダの動画とか見たら、
はい。
今回のゼルダオープンワールドらしいんですよ。
ほう。フォールアウト
で、
4みたいに？
その、なんつうの、この罠をクリアしない、この罠は、
はい。
こうやっていかないとステージに進めないっていうのが基本なんだけど、なんか工夫して、
はい。はい。
爆弾とか横に設置して、なんか、ジャンプしたタイミングで爆弾が吹き飛ぶようにしたら、この罠とか解除しないで行けるルートとか、
はい。
そういうのが動画で出てて、めっちゃすごいなって。こう、てか、裏技中の裏技みたいなのができるっていう。すっげえ面白そうだし、一回僕も触ったことあるんで。
あ、そうなの？触ったことあるね。
ウルツじゃなくて、スイッチは結構触ったことあります。
結構触ってきたんですか？
だってあれ、めっちゃいいよ。
あ、そうなの？どのあたりが？
まず、携帯性。
ほう、携帯性。
だってサクッと持てるし、軽いし、
はい。いや、
コントローラーとかちょっとおもちゃみたいだし。
そうなん、まあ、3DS とか
で、
もそうちゃいますね。携帯性って。
そうそうそう、だから売れてるじゃないですか、3DS。
ほうほうほう。
で、なんつうの？ぷよぷよバーサステトリスとかが体験版でできるんですよ。
え ちょっと待って。
え？
今、てっちゃん、ポロッとすごいこと言いませんでした？
何？
なんか、ストリートファイター VS X-Men ぐらいすごいこと言いませんでした？
ぷよぷよ VS テトリ ス？え、
ちょ。
もう3、4年前ぐらいのゲームだけど、これ。
は？そんなのあったの？
え、てかずっと前からあるよ。ずっと前
ぷ
からあ
よ
る
ぷよとテトリスで戦うの？
よ。戦う。え、めっちゃ前からあるけど。
なんなんその。
武藤さん、ゲームが止まってる、格ゲー以外。
じゃあ俺は4つ繋げるわとかって言ってる反面、こっちのやつは、じゃあ列作るかとかって言ってんの？
なんで？なんか、普通に、普通よ？普通に売ってる
ぷよ、
よ？ゲーム屋
ぷよ
さんとかで。
とデトリスで戦うの？本当に。
戦う。戦 あ、本当に戦う。え、全然大会とかも開いてるし、プレイ動画とかも。
何やったらハットリスとかも参戦してるわけなの？コラムスとか。
いや、してない。テトリスとぷよぷよだけ。
え、テトリス側はテトリスしかいないの？
え、まあ、テトリス側っていうか、テトリスをやるだけ。
ぷよぷよ側は？
ぷよぷよやるだけ。で、対戦。はい、
え、俺、ぷよぷよ。
は下がガンガンガンって上がっていって、
はい、はい。
ぷよぷよは上からお邪魔ぷよが落ちてくる。
え、まあまあ、どっちが強いの？
いや、ちょっとテトリス有利らしい。ちょっとっていうか、まあまあ、テトリス有利だけど、
はい。
一発はぷよぷよみたいな。
なんだそれ、同キャラもできんの？
できるできる、もちろん。テトリス同士とか、ぷよぷよ同士も。
それ、って、何なんですかあの、テトリス力とぷよぷよ力で戦わしてみようみたいな発想なんですか？
え、てかめっちゃ面白いですよ。僕結構好きなんですよ。
で、どういうこと？意義は？
え、なんで意義って。
いや、その、テトリスとぷよぷよ戦う意義。
じゃあ、そんなこと言ったら、あの、竜と剣が戦う意義もあんまりわかんなくなってくる。
竜と剣はほら、お互い同キャラやったじゃないですか。
じゃあ、カプコンバーサス SNK も。
夢の対決じゃないですか。
だから夢の対決じゃないですか。
え、だから、ずっと思ってたん？ぷよぷよとテトリスどっち強いかなって。
そう、地球中のみんなが思ってた。
バーサス上海？
だから上海とやると楽しそうだね。上海ゲームオーバーが、なんか一瞬で終わるから、そのなんつうの、ぷよぷよとかは上まで行ったら終わりじゃん。
今、
あの、テトリスも上まで行ったら終わりでしょ、はい、積み上げていったら、はい。上海上までとかじゃないからね。
あの、取れない。取れなくなったらおしまい。
そう、取れなくなったらおしまいっていう、なんか無慈悲じゃん。わかりにくいでしょ、終わりの。なんかなかなか対戦には。
というかね、ぷよぷよもテトリスもどっちも対戦モードありましたやん。
うん。
上海なぜかないっすよね。
だから上海で対戦とかできないから。二人プレイはできるけど。
ないねあれ。
対戦するゲームじゃないからね。
左右にこの上海のあの、積んでて、あの、お互いで取って、よし、取ったか、みたいな。
いや、ターン制ターン制、交代交代
俺も取ろう、みたいな。なんてないっすよね。
ないっすね。まあ、だから、プーブーバーサステトリス知らなかったってことは、ブタオさん、多分、はい、めちゃくちゃ今知らないゲームだらけですよ。もっと面白いのがいっぱいありますよ。武藤さんが知らないだけで。
そもそもぷよぷよ VS テトリスは楽しいのね。
楽しい。めっちゃ面白い。
てっちゃんどっち取んの？
俺テトリス。連鎖できないし、ゲーセンでテトリスもやってたから。
でも連鎖に、何も連鎖とかそういうものが存在しないテトリスがどうやって戦うのかも。
だから消したら、いい。
うんいいって、最高4つでしょ、なんか。
そう、最高4つ、ガーンって。
4つ、あ、4つじゃない、5つか、あの、長い棒で。長い棒で、ボーン。
だから、テトリスは速攻型なんですよ。
ほうほう。
だから、その、なんつうの？細かく相手にお邪魔ぷよ送っていく感じ？
はい。
ダメージ。でも、ほれ、ぷよぷよって、一気に何連鎖って数字を使う。
あの、連鎖をガーって組んで、もう、ああ、これで死んだわっていう連鎖を。
そうそうそうそう、そんな感じ。だから、テトリス、動画見たらわかるけど、
うん、
テトリス側はもう、恐ろしい勢いでガガガガガガって作っていって、
はい、
で、ゴーンって消すのよ。
はい、
で、その間に、ぷよぷよ側も一生懸命連鎖するけ、あの、連鎖って組むけど、
はい、
その、お邪魔ぷよが降ってくるのよ。はい、途中で、しょっちゅう、
はいはい。
で、テトリス側はもう全然降らないから、もう余裕で全然ないんだけど、ぷよぷよ側が最後の最後に、バーンって決めるわけ。
はいはい、
で、ファイヤーキュートってな、あーってあるじゃん。
バイオエン。
バイオエン、バイオエン、バイオエンなの。もう大体もうレベルが。
うん、
ずっと続いてんだけど、この間にテトリス側は必死に消すっていう、操作するために。
セガ？
わかんない。セガなのかな？メーカーは
わかんない。レレレレ、デッテレレとかって言って。
ニンテンドー 3DS にも出てるし、プレス4にも出てるし。スイッチもかなりいろんなハード
が出てる。そうなん。じゃあもうコラムスも参戦させるしかない、うん、やん。
いや、それはないんじゃない。
なんでそんなこと言う。
え、だって俺やったことないし。で、どうせ言うんだったらコラムスっていうかなんか、じゃなくて、 なんとか玉とかじゃない。あ、セガ
対戦パズル玉。
そうそうそうそうそうそうそう。
とかあの。
え、2014年に発売されてる。ぷよぷよテトリスは。
結構最近。3年前ですね。最近やん。
ほー。めちゃくちゃ面白い。俺、
マジカルドロップも。
ん？
マジカルドロップ。
懐かしいね。
うん。
うん、ない。そう、だからマイナーなところあげないで。
じゃあもっと有名なとこあげましょう、上海とか。
だから上海も、
上海と麻雀と戦われへん
じゃないから、そもそも。
上海と麻雀と戦われへんのかな。
上海と麻雀が戦うってどんなやつ戦うわけよ。
で、だから、あの、てっちゃんも麻雀で役作ろうとしてるけど、僕はあの、上海って取っていくみたいな。
じゃあ俺が上がったら上海がどうなんの？
なんか余計な、あの、お邪魔パイとかが上にかぶさ
って。お邪魔パイってわかんない
。上にかぶさっていくんじゃないですか。取れたのに。
激振りすぎる。
なんか崩壊しますよね、お邪魔パイとかが上に。
いや、だから、ぷよぷよ&ぷよぷよテトリス？テトリスぷよぷよもありますので、ニンテンドースイッチには。
それ、全く新しくない。
で、ニンテンドースイッチのいいところは、1個買えばコントローラーが2つなんで、速攻。
ファミコンもそうだったんですよね。
そうそうそうそうそう。だからもう遊べるすぐ。
だから対戦をしたいとしてるってこと？
ん？
対戦をしたいとしてるってこと？
まあ、二人でやりましょうみたいな。
うんうんうんうん。
気軽に。例えばアクションゲームとかも二人プレイとかってほら。
ウルツ。
で、今 SNK が配信とかしてるし、キングオブファイターズ98とかあるんですよ。
てっちゃんの得意なやつじゃないですか。
そう。一番好きなゲーム、格ゲーで。
これ熱帯できんのかね？
で熱帯できるのかな、ちょっとそこら辺は分かんないけど。
熱帯できんかったら一生ってちゃんとできないもんね。
もう、あの、道で。
道で合わんでしょ、
ステッキ教育救助地やりませんって。
沖縄やから絶対合わないじゃないですか。
ああ、懐かしいなぁ、とか言ってる。いや、みんなやってたからね、救助地。
ほぉ。
だから、ウルツーも、
はい、
ね。
はい。
あの、進化して、タッチパネルもついてるんで、
はい、
真空波動拳出せないから、
普通
買った人が、
うんうん、
あの出せる喜びってあるよ、練習して。
ある
よね、わかるよ、うんうん、俺だってわかる、
うんうんうん、
だって俺が一番わかるわ。
あ、
だけど、
はい、
出せる喜びまでに、
うん、
もうウルツやめる多分。
そう、
だってお金かかってないもんこれ。
かかってないから練習できるじゃないですか。い
や、だから、
うん、
それだったらもう家でずっとトレもやるぜっているでしょ。
いるいるいる。
俺それはあんまり耐えきれないのよ。
ほう。
やっぱゲーセンでやりたいのよ。お金かけて。
なんか、コアコアから昇竜烈波とか繋がったらめっちゃ気持ちいいよ、でも。
ジャンプ大パンチ昇竜烈波とかね。
そう、気持ちいいよ。うわ、出るんや
って。今度からジャンプ大パンチ当たった瞬間、昇竜烈波パーンって。だから連続技で、
はい、
そのなんつーの、生き死にが決まるっていうのはもう今時、今風の流れではないよ。
連続技好きって言ってたやんか、てっちゃん。
ん？
連続技好きって言ってたじゃないですか。
好き好き。でもこれコンボゲーじゃないから。
そうやって一方的になんか連続技で相手焦点させると気持ちいいんでしょ。
気持ちいい。これからタッチパネルで焦点させることができてすっごい気持ちよくなる。歩きファイナルアトミックバスターとかできる。
まあ、相手もやってくれたとして。
そう、相手もやってくる。しかもちゃんとためは、
はい。
あの、溜まるんだって。そのタッチパネルも、色が。
タッチパネルが溜まる。
そう、溜まっていくって。なんか赤いんだけど、
はい。
なんか一回押したら、ソニックブームって押したら、どんどん黄色いゲージが溜まっていくって。ためボタン。
もう、それ僕もう、すごいこと考えたんですよ。
はい。
興味のゲーム機ってマイクとかつきがちですよね。
うん。
ソニックブームって言ったら、ソニックブーム出るようにしたら？
いや、いいと思う。
波動拳とか。
うん。
で、波動拳がブーン。
そうそうそう。まあ、あとあれですよね。立ち回りですよね。
ふんって。
そうしたら、ふん
たらもう掴むとか。
フォーク。
で、どうすかね、僕、すごい発想。
まあでも声出せないからね、うん、みんなね。
あ、ワールドシューキューマン名前さん。豚推しがガロー3で使っていたキャラはフランコバッシュじゃないかろうかと。言ってはりますね。
奥さん。
そう、そう、フランコバッシュやったんですよ。フランコバッシュの名前が出てこなかったんですよ。
なんか築地にいそうなボクサーですよね。
ジュニアーって言うんですよ。で、こいつがなんかあの、続編のリアルバウトとかでギャグキャラになったのは中に、あの、ぬいぐるみを着て中に履いてたからやっていう。
あれね、あいつ着ぐるみだったんですね。
そうそうそうそう。着ぐるみの中にフラン、あの、ガロー3のフランコバッシュが入ってるっていうのがエンディングでわかるっていう。だから変なキャラになってたという。その続編の方エンディングまでやってませんからね。
うん、
でもてっちゃげはリアルバウト2とかは結構やってたらしいんですよね。
やってたやってた。スペシャルとか好きだった。とってもやっぱブルーマリーとかってめっちゃいいですよね。
3から
夢、夢に出た、あの、なぜか実写で夢に出たからね、実写とかされてないのに。だからあれ以来、俺、ブルーマリーが、
はい、
もう、大好きなんですよ。
あんまり出てないですよね。
あの、ボブカットで、
はい、
金髪で、
18号じゃないですかね。
そうそうそうそう。もうね、
はい、
夢で実写で出てしまったから、なぜか。
夢で実写で。
あの実写なんかでないのに。やばいじゃん、濃いじゃん、もう。
最近、あの、あれですよ、外人が人造人間18号のコスプレしてる写真がツイッターかなんかで出て、
はい。
同じやんって思った。
まあ、同じですよね、匂い。
ちゅうか、外人側の日本の漫画のキャラクターやったら大体同じになりますね。
だって、そらそうだ。
あの、割かし、なんかその、西洋人の顔とか、モデルに書くじゃないですか。
うん。
すると、なんか、同じ顔の西洋人がやると、もう、あー、これダメだってなりますね。
ハマっちゃうよね。
うん。日本人じゃコスプレしても、あ、日本人がコスプレしてるって感じやけど、なんか、もうこれ実写版やんとかって。
なんか、俺が夢見たブルーマリーも実写だった。
外人やったんじゃないですか。
外人よ、ブルーマリー外人だもん。
まあ、テリーとかもね、外人ですしね。
テリーは出てこなかった。
別に出てこられてもね、バーナックルされるだけですからね。
そんな、テリーはそんなことしないよ、俺。
なんでやねん。
仲いいもん、テリーと。
するでしょ。
え？
てっちゃいいよ、俺。てっちゃバーナックル。
あの、狼よ、伝説の狼がいきなり一般人の俺にバーナックルするか死ぬぞ、俺。
パワーウェインとかってやります。
とか、で、運よくよ、運よく避けたり、ガードしたりして、
はい。
致命傷にならなかったとしよう。
はい。
テリーだったら帽子反対にして楽しめそうじゃんっていうタイプだよ。
うん。
あと、ヘイヘイヘイって。
じゃあもうパワーチャージかける N ですよね。
うん。
てっちゃんに。
いや、なんでかな
って思っちゃった。パワーチャージ、パワーチャージ。
しかも俺、はめられてるわけ。
そう。
テリーに、おら、これが俺のパーチャージだ、パーンって。あおーって。
死ぬまで
パーチャージ。パーチャージって。テリーさんすごいっす。テリーさんのパーチャージ、あーうわーって。てる
って。ニョロ88さん。黒田さんという方を存じませんが、豚尾さんとてっちゃんさんの温度差が面白かった。人間の才能っていろいろあると思って、集中してまたは継続的に何かに打ち込むことのできる才能って超重要な気がします。それ以外の才能全部持ってても続けられない人が大きな成功はしないようなって、厳しいこと言ってますね、ニョロ88さん。いやー、そらね、世の中で買っていくのって継続していけるコツコツやれる人なんですよ。
うん。
ずっと。それに対してなんかその、 一瞬の輝きってあるじゃないですか。
はい。
そういうのってなんか、何かしらの狂気に支えられてたりとか、何かしらの、タイミングによって、こう、輝くみたいな。それはわかるんですよ。
うん。
でもそれがあまりにも強烈な輝きやったとしたら、やっぱり憧れるじゃないですか。
うん。
憧れるっていうのは何ですかね。そんな風に花火のように行きたいって思うわけじゃないですよ。
うん。
そうなると、そら、できることだったら、誰しも成功したいって思うじゃないですか。
うん。
ずっと長く、梅原的に言うと勝ち続ける意志力とかの方が、そら慣れるんやったらそっちの方がいいと思うけど、
うん。
でももしかしたら、さすがにそういうのは無理かもしれんと。
うん。
じゃあ一瞬ならもしかしたら輝けるんじゃないかなとかって思ったりとか、
うん。
それとか一瞬だけ輝いてる人を見て、これもし続けれたらすごいよなとか、もう一回見たいなとかって思うわけですよ。
うん。
そういうロマンがあるなっていう。それ狂気の人には。
なるほどね。
なんかほら、本当いるんですよ、どの世界でも。例えば今、有名になった清原選手っているじゃないですか。
はい。
野球の。高校生で出てきてですよ。
うん。
プロに入団して、最初の年でホームラン打ちまくったんですよ。20本ぐらいやったっけ。
うん。
もう、みんな夢見るじゃないですか。
うん。
こんなやつが、この子どうなってしまうんやろうって。
うん。どうなったの？
麻薬中毒感じ。
いや、野球の成績の話。
あ、いや、だから一度もホームラン王とか取らなかったんですよね。
え？
なんか最初の数年が、あれですね、三振数とかそういうの除けば、四球数とかそういうの除けば、最初の5年ぐらいがピークだったんちゃいます？成績。
マジ？そんなイメージはなかった。なんか、スーパースターって感じの野球はわからんけど。
このままどこまで、だって10代の時に、もうプロに通用しちゃってんねんで。
うん。
で、ホームランとかバッコーン打ってですよ。
うん。
こんな、まだプロとかで入ったばっかりのやつが、こんなバッコーンでホームラン打つやつが、10年後にはどんなことなってるんやろって、おおとか、目じゃないんじゃないのかって。
みんな期待してたわけね。
はい。そしたらなんか、どんどん悪い感じになっていくな、みたいな。怖い。
ああ。
俺はついて
ノリさんが悪いんじゃない？
ノリさんはそういうののだいぶ後輩やないですか。
ブラックノリ。
そうそうそうそう。
でもホワイトになったと思ったらまたすぐブラックになるさ。
はい。
あれ何なんだろうね。
いや、続かんのですよ。
あ、ホワイトが。
そうそうそうそう。心入れ替えてやりますって言ったって続かんのですよ。
野球は、俺の命なんですって、いつも。
うん。
って言った後にめっちゃ選手いびるんでしょ？
はい。やっぱりそういうのってなんか継続的にできる人ってすごいねって思いますよ。例えばイチローなんかなんだかんだって言われてても、あんだけ長い間活躍できるんやから。
うん。
総合的に見たら、立派な人ですよね。自制心があってって。
うん。
ホームランとかあんまり打たんけど、まあ体丈夫で怪我とかもほとんどせずに、あんだけの長い間やるって言ったらもうそのやれるだけのもう途方もない精神力が必要じゃないですか。
うん。
ただなんかあんまり夢はないんですよ。
なるほど。だからノリさんみたいに、キーボードの K と L 見てみって。パッカーンってホームラン打って、バットをくるくるくるくるって。
はい。
走らんわって。あの、打った瞬間、ノリさん走らんのいいよね。うん、パーって見上げて、
うん、
はいはい、みたいな。
うん、だから
の、ホームラン。
ノリさんみたいなやつが、こいつが、本当にひたむきに、ずっと取り組んでったら、すごくなっていくんじゃないのかって、思うけど、続かんのですわ。
続かんのが魅力。
そう、そうですよ。なんか、その、マラソンで例えたらものすごい猛ダッシュですよ。
ああ。なんか、狂気の追い上げシーンがあって、
はい、
このシーンだけ永遠にリプレイで放送されるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう、そう。でもなんかその、ゴール寸前に力尽きるみたいな。
うん。
ずーっと同じペースで、ね。
まあだから、格闘技のボクシングで言えばハードパンチャーですね。
うん。
思いっきりブンブン振り回してバッコーンって当たって KO! みたいなのが、うん、やっぱ見る側としても一番気持ちいいですよ。
そうそうそうそうそうそう。
だけど、やっぱ実際勝つのはボクシングを知ってるボクサーじゃないですか。
まあ、その。
手堅く当てて、ガードして、足使って距離取って、当ててって。
それでもまあ、なんでしょうかね。それだけでも勝てないわけで、才能もあって、なんか、まあ、ボクサーもいろいろですよ。長い間活躍する人もいれば、
うん、
1年、2年は本当に最強でっていう人とかもいるわけじゃないですか。
はい。
で、そういう人が1年、2年じゃなくて10年続いたらどうやな、どうやったんやろうなとかってやっぱり思っちゃうじゃないですか。
うん、
なんでそのすぐダメになったんやろうとかっていうのを考えるんですけど、もしかしたら、なんか一生分のエネルギーをそこの1、2年に使ったのかもしれんとかっていう可能性もあるわけですやん。
うん。
だってやっぱり、あれ、あの強さで10年続けるのっていうのは、最初から無理やったのかもしれんとかっていろいろ考えて、そうなったら、あーって思うわけですよ。あー、そうか、儚いもんやなとか。でも人間ってものすごいパワーが出せる瞬間もあるんやなとか、
うん、
いろんなこと考えるわけよ。梅ちゃんなんかは、そういうのは一番したくないから言うて、あの、同じペースでやり続けるっていうのに、勝ち続けるっていうのを見出してて、それはそれで本当にすごいなと思うんですけど、
うん。
でもそんなんがない、なんか狂気のプレイヤーっていうのもそれはそれで魅力があるから、黒田なんかは人気あるんでしょうね。他のゲームとかせえへんもんね。
するけど。黒田は発達障害なので。
でもみんな思うわけですよ。あの集中力をもう一度別のゲームで発揮できたら、すごいもんが見れるんじゃないのかなって。
うん。確かに思う。
でも、それっていうのは、なんかいろんな条件が重なって、あの時はできたことじゃないですか。
うん。
それがもう一回ってなったら、本当に奇跡なんですよ。だから、やってほしいなってみんな言ってやるけど、なかなか、そういうリズムにはならないんやろうな、と。
え、だから本当、プロゲーマーって、おかしい世界ですね。おかしいっていうか、そのプロ性っていうのが、本当に強いやつが、お金稼げないのは悲しいね。いや、それはどんなスポーツだって、まあ最低限の何かはいるんだけど。
あれですよ。だから、例えば受付をするとかでしょ。
そうそう、受付をするとか、うん、ちゃんと時間通りに来るとか、最低限のやつはあるんだけど、あるんだけど、多分黒田はそれができないのよ。
できないよ。
できないのよ。
あの、
てかゲーマーはほぼできないのよ。
あの、レッドブルの大会でね、
うん、
身分証を出すっていう、なんか、最難関ハードルを突破した猛者だけが勝ち残れるみたいな。
うん。だから、あの、ゲーマー舐めんなよって。
たまたま免許持ってたとか、そんなんあると思うのかみたいな。あの、梅原ですらよ。
うん。
あ、受付しないといけなかったんですねって言って失格になりましたって。
たははって。 きついでしょ、格ゲーマーの世界。
だハード、ハードや、あれは。かなりハード。
何が？
いやいや、だから厳しすぎるやろと思った。
普通よ、普通でしょ、どう考えても何でも。
かなり。
受付するわ、どんな大会でも、の、格闘技でも、スポーツでも。
でもあの。
身分証明書持ってきてくださいねって書いてたら持ってくるわ、みんな。
めっちゃ小さく書いてるらしいですよね。
ん？
めっちゃ小さく書いてたらしいですよね。
いやーでもね。
うん。
規約。ゲームはそんなもんだから。
規約とかその全部読む。
そんなもんだから格ゲーしてるから。
うん。
仲良し学級だからみんな、基本。だから、そういった意味では厳しい。
厳しいわ。
非常に厳しい。あの、受付とか身分証明書とかできるわけないだろ。
うん。しかもも
っと優しくしろ。
梅ちゃんはレッドブルの選手で来てて、で、取材とか受けてもうすでに会場にいるのをみんな知ってんのに。
うん。
あの、試合何時からですかって言って、1時20分とか、みたいなこと言われて、
うん、
12時50分ぐらいに来たら、なんかあの、5分前に締め切りですけど、みたいなこと言われて。
梅ちゃんをちゃんと介護しろ。
これ、
レッドブルは。
これひどいやろ、って。自分とこの選手落としてどうすんねんって思った。
介護税が必要よ、梅ちゃんを。梅ちゃんも年だから。
喫茶店で時間潰してたら、もうそれで失格になっちゃったっていうね。
本当にね、介護、うん、介護が必要よ、
うん。
そんなんばっかりだから。
いや、なんかね、いびつな才能っていうのはやっぱり、夢を見ますよ。し、なんか、打ち込もうと思ったら、どうしたっていびつになるんですよ。
うん、
普通の人はね。
うん。
ならない人もいるよ。なんか全部できるみたいな。
うん。
容量が、なんか大きいんでしょうね。か、なんか容量がいいか、なんかわからへんけど。でも、僕らみたいな人が何かやろうと思ったら、どうしたって不自然になるんですよ。だったらもう、例えばゲームに全振りしたら全部の社会性なくなるかもしれんし。
うん。
でもそういう
の、
そういうのって続けれないじゃないですか。
だって基本的に考えて、
うん、
何かのプレイが終わって、はい、何かの遊びが終わって、
はい、
そこのお店が開くのが朝だから、
はい、
朝までそのお店の前で待とうぜってならんでしょ、基本。
全振りにしてる。
だからダーツとかビリヤードとか、
うん、
ボーリングとかあるじゃないですか。お店じゃないとできない系。
はい。
例えばテニスの会場とかバスケットとかもそうですよね。体育館とか使うから。はい、あの、終わったから体育館の前で終わったままそのまま朝まで待つかっていう。
大したバスケバカですよね。
いないでしょ、基本。
いない、ね。
いるかもしれんけど。
あんまり聞いたことない。
稀でしょ、稀。あんまり聞いたことないけど。
うん、
格ゲーとかゲーセン勢は稀じゃないのよ。てか8割そうなのよ。
しかも朝から夜までやって飽きないのはね。
飽きないし、臭いしみんな。
臭い。
ええ、本当に風呂入ってないから。
あのね、昔、ドラえもんの漫画で、あの、パラメーターの振り分けできるっていう道具があって、
はい、
知ってますかね。
夢のような道具ですね。
あの
めちゃくちゃ欲しい。
三つのゲージがあって、
うん、
あの美しさ、
うん、
フリーテ、パワー
、フリーテ。
で、あとあの知能、
ああ。
これをの、あの、再振り分けできるっていう機械なんですよ。
うん。
で、のび太とかの、顔とか、あの、知能を、ゼロにして、パワー全振りとかできるんですよ。
やばい。もう本当にパワー系自称キャラができやがる。
そう。ジャイアンに襲いかかられたから、あの、もう顔の良さとか、あの、頭とかいらないって。
うん。
とにかくパワーにって言ったら、超頭悪くて、超不細工で、うん、超絶なパワーの伸びたが出来上がるんですよ。 うん。だったらジャイアンとかが、とんでもないパワーだ、逃げろって、ボッコボコにされて、
うん。
その後、猿並みの知能になったら、のび太がね、ブッサイクな顔ののび太、うふふって言って歩き回るっていうオチなんですよ。
怖
っ。だって、知能ゼロですもん。
もう戻れないんだね。
だって戻す知能も残ってないね、もうパワーに。全振りしたから。パワーなくして超美しくとかもできるんですよ。
超美しくがいいな。
でもこの、なんかステータス振り分け機みたいなの出した藤子不二雄ってかなり進んでません。
進んでるね。
当時、まだあんまりそんな、そういったゲームとかなかったのにね。
うん、
パラメーター振り分けるとかっていうの。超絶バカにする代わりパワーを増すとか。
いいな、それ。ロマンある。
ロマンありますよね。ナウゼリンさん、もうちょっと最後の黒田語り。黒田はお金に関してはお金稼ぐってクソゲーわざわざやりたくないんだと思うよ。黒田にとってお金って経済ってクソゲーを免除されることに最大の意味があるんだと思うって。まあ、誰だって。まあもう言いますけどね、お金を稼ぐゲームが好きな人も。
まあ黒田はちゃんと治療してまともになるしかないですね。
治療するっていうのも興味ないと思う。い
や、興味ないっていうか、死ぬから。このまま多分。
だからみんな心配してるんでしょ。
だから飲んだんですよ。だから、そのトンタンキさんともう一人の人に、
はいはい、
モクちゃんっていうね、佐渡勢の、はい。その人も相当来るだと、いろいろやって。
はい。
治療を勧めたり。
治療。
うん。いや、もう間違いなく ADHD で発達障害だから、一度病院に行こうって言っても、まあ、でも自分もそうだったからっていうことで、もうそのモクちゃんも、それで治療で良くなったから、良くなる可能性があると。
うん。
みたいな話もしたけど、まあね、結構いろんな人が連絡取れなくなってるみたいで、やっぱり。
いや、無理ですよ。
だから梅さんがどこまで持つかだよね、みたいな。
いや、あれはなかなか難しいと思いますよ。
うん。
だから奇跡なんですよ。いろんな
条
件、いや本当にいろんな条件が合わさってたまたまそのゲームでものすごいパフォーマンスを発揮したっていうことじゃないですか。
うん。
そっからなんかその治療をして立て直して、そしてもう一回なんかに打ち込んでみたりとかっていうのがあったらいいなってみんな思うけど、なかなかそのうまくいかないんですよ。
うん。
うまくいかないっていうか、そういうなんですかね。精神の治療って難しいじゃないですか。
うん。
なんでかって言ったら、そういう治ろうとする気力が壊れる病気なわけやから。
うん。
精神の病気っていうのは。なかなか精神の病気から、こう、全開した人って多くないですよね。
うん。
なんか薬飲んで、幻覚を抑えられる統合失調症とか、あ、でも難しいんか。
難しいらしいですね。完治はしないっていう人もいるし。
うん、まず薬飲んでいくっていうところに持っていくっていうところ自体も難しいでしょうね、統合
失調症とかだったら。まあだから心配してるっていう部分は、そのまともに生活ができなくて、そのままどっかで死んでる可能性があるのが怖いところなんですよ、黒田は。
まああるでしょうね。
だからそこを、みんなは本当に心配してるけど、もう誰一人連絡が取れなくなったりすると。
もう心配すればするほどそういうのって連絡取れなくなっちゃいますよ。
うん。だからもう、梅原が最後の砦で。
そう、梅原。
で、もう梅原配信に黒田が出なくなったら、
うん、
もうそういうことなんでしょうね。
まだ黒人の配信とかありますからね。
あ、たまに出るね。
うん。
まあいろいろ話聞けてよかったよ。ビッキーズ自体の話とか超面白かったし。
ピッキーズとあの顔の、ワイシャツのとこの、なんか、
ゲーム。とか、あの、昔のストツ X とか、今のストツ X とか。
はぁ、あ。ストツ X したいですね。
まあまあしたい。
でも、ウルツーもしたいですよね。
ウルツーもしたい。
うん。
負け込んじゃなかったらしたくないけど。
ジミーアット単語ウルトラマラソン100キロ。ほんまかいな。ウルトラマラソン100キロ走る方だったんですね。
すごい。
ガストのフィッシュ&チップスはクーポン使えば249円。グラスワインは99円。この値段なら、塩味のケチャップを食いに行ってみる価値はあるかもって。
でも、俺以外みんな普通のフィッシュ&チップスだったって言うんですよ。
いや、その、てっちゃんが食った店に行ってないじゃないですか。
やっぱ、おもろ町店に。うん、でも、そんなに変わるかファミレスで。
でも変わった。
って思うとこがあって。う
ん、変わったんです。
いや、だからなんか俺がおかしいの可能性がある。
おかしかったら、てっちゃんが行く店、せっちゃんが行く店、塩多めじゃないとおかしいじゃないですか。
なんだろうな、なんで。
てっちゃん別にその塩味
感じる。間違いなく、間違いなくあれは、
その日だけやったとか、
いや、2回とか3回行っても間違いなく、これ塩やれやなっていう。
で、やっぱりそこの、あの、シェフが狂ってんじゃないですか。
絶対狂ってるよね。絶対、あ、だって、フィッシュ&チップスのフィッシュにあそこまで塩かけてる。あのね、イギリス行ってもやっていけるよ、あれ。
いけるかもしれないですね。
イギリス人目白黒させるよ。ファーって。
あの、何ですかね。ミシュラン、沖縄版とかに乗るんじゃないですか。
ガスト。
おもろな視点。ここのフィッシュ&チップスはやばいって。
いや、マジで。あ、ブログ書いてないわ。書かないと。いや、最近ね。
うん。
お得情報というか、まだ行ってないんだけど。
はい。
あの、ホーリーってあるじゃないですか。
あ、
喫茶ホーリーって。
ホーリーランチで有名な。
ホーリーランチが有名な。うん、あの、ピータイムっていう沖縄のパチンコ屋に併設されてる。はい、まあ、食堂ですよ、パチンコ屋の。
なんか複数あるらしいね。
そうなんですけど、うん、これの壺屋店があるんですよ、うん、ピータイム壺屋って、
うん。あった。
そこにもホーリーがあるんですけど、なんかそこ最近狂ってて。
その狂ってて。
帰り道に、あるんですよ。
はい。
お店が、
はい。
で、看板、なんか最近そこのホーリーに力入れてるのか分かんないんだけど、
はい。
まず5時以降は沖縄そばがつくんですよ、定食に。
ほう。
夕方5時以降は。
まあでも、沖縄っぽい、茶沖縄っぽい、ね。
まあでもかなりお得じゃないですか。定食に沖縄そばなんかついてきたら、すげえなって。
値段そ
のままで。人によっては残すぞっていう。
ほうほうほう。
で、火曜日は最強の日らしくて。
はい。何やつ最強って。
あ、なんか、これを、いや、火曜日最強って書いてるのよ。
はい。
今度写真撮ってくるから。って食べてくるんだけど。
はい。
あの、チキンカツ、超でかいチキンカツに。
はい。
超でかいトンカツが乗ってるダブルカツの日って。
それ。そういうメニューがその日はあるってこと？
そう、火曜日。で、沖縄そばが夕方5時に。
ダブルカツは火曜日しか頼めないメニューなのね。
そうそうそうそうそうそう。
で、そこに沖縄そばがつく。
うん。5時以降ね。こっちも写真見たら、やばいのよ、これ。
ほう。
ちょっと、あの、気軽に頼んでいいメニューじゃなくないみたいな。あの、大盛り店クラスじゃないのみたいな。
うん。うん。
あの、パチンコ屋で食べれていい何かじゃないぞって。
ね、まあ、ホーリーランチもそういったもんでしたからね。
なんかね、あれは多分ホーリー超えそう。うん、
あ、ホーリーランジをも超えるダブルカツ。
だって最強だからね。どれぐらい宣伝してるかって言ったら、
はい。
お店の中にスロットマシーンとかパチンコ台があるじゃないですか、いっぱい。パチンコ屋なんて、はい。で、その横に、
はい。
火曜日はチラシ貼りまくるぐらい、全体。
あ、もう食っていけと。
もう最強だからって。
忘れんなって。
うん。あの、すり込みとか、そういう効果どころじゃない。もう、パチンコとかスロット楽しくやってて、右向いたら最強って。チキンカツ、トンカツ、ダブルって。
そんなスロットやってる場合じゃないぞ、どういう。
うん、とりあえずこれ食ってけって、店側からの。
うん。うん。うん、
これすげえなってことで、今度調査しに行こうと。これちょっとね、
うん。
頭おかしいんじゃないかって思う、このピータイムのキスホーリーは。だから、 僕はおもろ町とつぶや店しか行ったことないけど、はい、他にもあるのよ、ピーチタイムって。
ありそうですよね。
あるんですよ、県内に、うん。で、そこもホーリーなのよ、多分、全部。
でもあれ、ホーリーランチはあのおもろ町店しかないのか。
はい。
いや、もうそれおかしいね。
そうそうそう。で、この最強も、つぼやにしかないし、うん、その半そ、あの半そばじゃなくて、夕方5時子サービスも、つぼやでしかない。
なんか各店がそういう、なんか自信メニューとか。
しかしホーリーはフランチャイズなのかもね。
うん。
あの、ピータイムは、ちゃんと系列店だけど。
うん。
なんかホーリーだけはなんか、各店主が好きにやっていいみたいな。
いや、ホーリーランチの時点でやっぱりちょっとおかしいと思うべきでしたね。
だって、とんかつ定食750円、ホーリーランチ800円で意味わからん。
50円
だって、ハンバーグと目玉焼きとポークとウインナーとか、あれこれついてくるって、これ、えってなるの。あれ、気狂いそうだったよ、俺、マジで。
あの価格さやったら、カツ2枚ぐらい乗ってへんかったら、意味がわからない。
意味がわからないでしょ？
なのに、単に寂しくしただけっていう。
そう、だから、つぶやのピータイムはカツ2枚乗せてきたわけ。しかもチキンカツとトンカツって。
なんかもう、このメニュー頼めみたいな話なんでしょうね、結局。
しかも火曜日限定ね。
ああ、何やろ、
しかもタイトル最強だよ。
他の日も出したら多分店潰れるんでしょうね。
うん。
いや、食ってもらいたい、それ。
だから来週の火曜日、
はい、
あの行ってきて。
はい。
食べてきますよ。
はい。
もうこれ食ったら多分動けないんじゃないかなっていう。あの、血糖値とかじゃなくて、
はい。
なんか、油でなんか気分悪くなるんじゃないかっていう。うん、
いや、でもかつてのてっちゃんとそんな心配なんか全然なかったんですけど、
ね。今、減量中なんですよ。
じゃあ、減量中にベストなメニュー。
食って、相当やばいのよ、多分、はい。嬉しくてしょうがなくなって止まらなくなると思うわけ。
はい。
ご飯おかわりとかしそうで。
うん。うん。
もう自制心とのバトルよ。
うん、うん、うん。これ、ニョロ88さんなんですけども、すでに類似の意見多数と思われるが、豚尾さんのマクドに物申す感じに既視感があるなと思ったけど、僕はずっと言ってましたよね、クォーターパウンダー以来、恨み事を。
まあ、業績回復しますけどね。
やっとわかった。以前、モテラジで紹介されていた、ピープル、vs ジョージ・ルーカスのスターウォーズファンだ。スターウォーズ知らないからスルーしてたが、今度見てみたいっていう。
あ、好きゆえに。
ピープル vs ジョージ・ルーカスのあのスターウォーズオーターたちのあの好きさ加減、やばかったですよね。
うん。
もう好きすぎて、ジョージ・ルーカスブロッカス言えちゃうんですよ。
ツインクの歌みたいでしたよね。
うん。
もう好きすぎてバカみたい。
でもエピソード 1,2,3 に対する恨み節がすごくて、
うん、
それって僕のグラに対する恨み節とかと同じ種類のものなんですよ。
節もグラも3種類でしたね。
だからあれエピソード 1,2,3 なんですよね。
うん、
もうこんな
バーガーなんか今これ、
うん、
でもバーガーキングが
はい
マクドナルド殺すセットっていうのを出してて、
前もあのビッグマックに対抗したやつ出してましたよね。
うん、
ビッグマック殺す、なんかあの、何やったっけな、ビッグキング。
うん、出してた、出してた。
なんかビッグっていう名前のついたもの持ってた半額みたいな。半額やったか100円引きやったか忘れたけど、うん、あれも僕出た時食べたんですよ。
どうでした？
いや、ビッグマックよりうまかった、確かに。
そらうまいわ。
で、今回はなんかあの、セットで690円みたいなやつでしょ？
で、なんか、大きいハンバーグに、はい、好きなハンバーグですよね。
はい、そうそう。
ハンバーガーに、うん、飲み物に、うん、チキンに、うん、ポテトに、何かまた、なんかいっぱいついて。
ナゲット。ナゲットと、そう。ポテトと、あとなんか、あの、スイーツ的なやつ。
うん。もう最高じゃん。
パイみたいなやつ。それよっか、ワッパー安くしてほしいですけどね。
ワッパーつけてもいいんですよ。
いや、ね、あかん、ワッパーはあかん。
あかん、うん、ワッパーだけはあかん、
うん、あれ、ダブルワッパーチーズとかつけてみんやったらもうそれ最強すぎるやろ。
でも好きなバーガーって書いてたけど。
いや、あの、ワッパーを除くでしょ。
あ、ワッパーを除く。
ワッパー類を除く。だって、この間ワッパーのなんか、新味みたいなやつ出てたから、あ、なんか食べてみようかなって頼んだんですよ。
うん。
890円やで。
高。
1個で。そんなん690円のセットにつこうものならどうすんねんな。
ハンバーガー3種類のうちか1種でしたね。
でしょうでしょう。ちっちゃいやつですよ、ちっちゃいの。
ハンバーガー、フレンチフライ S、チキンナゲットコピース、うん、ベルギーチョコレートパイ、うん、ソフトドリンク M が690円だよ。案外大したことないじゃん。
う
ん、
そうやね。
舐めてんのか、なんかツイッター見たらもう大満足とか書いてて。
いや、ステマ。
そうなんだとか思ったけど。
うん。
もうこんなんだと全然、いや、お得よ。
お得やで。マクドで同じようなセットにしたら、多分もっと高くなっちゃうとは思うけど。
違うんだよ。俺はこういう、チキンナゲットとかフレンチフライとかいらない。ベルギーチョコレートパイとか。
しかもね、
ハンバーガーと、
はい。
ハンバーガーとハンバーガーとハンバーガーとハンバーガーがついて690円にしてほしい。
だから分かってないんですよ。
そう。もうでも僕ポテトは好きなんで、ポテトは欲しい、
うん。ポテトはまあいいとして。
まあ情けでくれや。
バーガーキングの悪口言いたかないんですけど、
うん、
ナゲットまずいんですよ。
マジ？
美味しくないんですよ、ナゲット。
やっぱピンクスライム肉じゃないとってなる？
うん、ピンクスライム肉なんでしょうけど、
うん、
正直あれよ、マクドのナゲットもそないうまいとは思ってないよ。
うん。
僕はね。
うん。
でもそれより美味しくない。
へ
え。全然こんなんだ、マクドのナゲットの方が、うまいやんってなる。なんかね、美味しくないんですよ、バーガーキングのナゲットって。
じゃあもうその火曜日の最強行くより、なんかマクドナルド行きたくなってきた、今。だからもう、今、減量中って言ったじゃないですか。
はい。
で、モチベーション保つためにも。
マクドナルドやね。
いや、だから月に1回ぐらいは、なんか常識のバカ食いじゃないけど。うん、
はい。
常識の範囲内でなんか好きなもんぐらい食いたいなとか思って。
はい。
まあ、その最強セットは常識の範囲外なんですけど、確実に。
はい。
でもマクドナルドに行ってチーズバーガー3つとかっていうのは常識の範囲内じゃないかなとか思って。
最強食った後なのね。
最強食った後とか絶対火つくでしょ？
うんうんうんうん。チーズバーガー3つもいっちゃうか、みたいな。
チートデーとかって言い訳になっちゃう？自分で言い訳作っちゃう？
スーパーチューズデー。
それはなんか違う。まあいや、全部自分自身の自制心との戦いよ。
まあ一日に何個食ってもね、カロリーにならんっていう説がありますからね。
まああれあるんですよ。やっぱりトータルだろうと。うん、まあトータルっていうのは1週間なのか10日なのか1ヶ月なのかわからんけど。
一日でだって吸収できないですよ。
うん。
何度食ったって。だからチートデーに一日にバカ食いしろっていうのは、まあ、理にかなってんなぁと思うんですよ。
うん。だからそのチートデーに、
うん。
当てたいな、うん、ハンバーガー食いたい。マクドナルド、もう最近ね、
はい。
ツイッターにも上げてると思うけどね、メカフと納豆と麦飯とか、はい、あれうまいんですよ。
はい。
うまいけど、
うん。
なんかもう、そんなんじゃないって。
ホーリーも入れてね。
麦飯とか玄米とかしか食ってないんですよ、最近。
だから、ホーリーランチも食べねえな。それに加えて。
チートデイ。
チーズバーガーも毎食毎食つけていったら？
それ減量でも何でもないからね。普段だからね、それ。普段よりやばいから、チーズバーガー毎回つけるって。
調整。
プロテインみたいな感じで。
そうそうそう。
3時だ、チーズバーガー入れとか
ないと。そうそうそう。カロリーが足りなくなってきた。
そこまでやってもアメリカ人には勝てないんだろうね。
エルチキとか。
あ、でも俺硬そうだわ。うん、最近見た動画で好きだったのが、
はい、
刑務所の中で1万カロリー取る動画みたいな。
なんなのそれは、何の活動なの？
もちろん刑務所の中っていう設定なんだけど、
はい、
まあゴリラみたいなやつが、
はい。
ハイパワーカロリーフードと。
はい。
だからお前らクソ狩りなんだって。
お
お。これぐらい食えって。
うんうん。
トレーニングしてるんだからよ。で、はい、俺の腕見てみてた。もう本当に確かにゴリラなんですよ。ロニー・コルマンみたいなやつなんですよ。
はい。
で、
何食ってんねん。
あのね、
ええ、
ほぼヌードル。か、あの、ラーメンのヌードル、ヌードル。
え？
その、第3回ぐらいまで YouTube で確認できるんですよ、字幕付きで。
はい。
その動画見たら、
はい。
大体ね、ヌードルなのよ。
え、そんなもん食べても、そんな、1万キロカロリーとかいかんでしょ。
うん、だけど、その後にいろいろ調味料、いや、だから、基礎かヌードル、うん、基礎。
ああ、はい。
その後にめっちゃいろいろ入れるんだけど、調味料とか。
はい。
一番やばいのが塩分がやばい。
ほう。
塩分はめっちゃ取れっていうわけ、こいつが。
あ、塩分が重要や。
重要って。なぜかというと、見てみ、俺の腕って。
確かに。
塩分食べまくって水飲んでパンパンだからなって。
え、塩なの？
塩。
カロリーないやん。
塩が大事。
ん？カロリーなんかないやん、あんな。
いや、カロリーあんまりないけど、とにかく塩分取って、ほうほう、いや、もう動画、貼るんで、後で。
いや、
あの、めっちゃ面白いですよ、こいつがまた。やり方とか、なんか。
え、参考になるの？
参考になるっていうか、こんな食い方したらもう、そりゃでかくなるよっていうレベルで、めっちゃカロ、ハイパワーカロリーなのよ。
でも今の聞いたら、なんかあの、カップヌードルに調味料いっぱい入れるだけでしょ。
いや、まず、あの、袋ラーメンを3つか5個ぐらい使う。
ほう。ほうほう。
で、
うん、
なんか、牡蠣とか、
はい、
ケチャップとかマヨネーズとか卵とかめっちゃ入れて、もう全然美味しくなそうだよ、めちゃくちゃ。
それ美味しくないんじゃない？
だけど、だけど、ふぅーとか言いながら作るわけよ。早く食いたいぜって、こいつはやべえって、目にくるとか言って、めっちゃ塩とかかけて、で、完成みたいな。完成がもうめっちゃなんか、ヌードルぐちゃぐちゃみたいな感じなんだけど、
はい、
パクって食べるんですよ。
は
い。もう最高って。
いや、あの、それね。
で、今度はお菓子を作るぜって言って、
はい。
デザートだって言って、なんか、オレオみたいなやつあるじゃないですか。
ありますね。
まずはクリームを全部取るって。
ほうほうほうほうほう、なんでだ。
割って。で、準備がいい俺はすでにもうクリームを全部取ってたみたいな。
ああ、クッキング動画みたいですね、まるで。
そうそうそう、クッキング動画なのよ、これ。
あ、そうなんや。
ハイパワーカロリー。
はい。
で、この、今度はクッキーを全部袋に戻して、
はい。
砕く。
はい。うん。
砕いて、お湯を入れるって、袋のまま。
ほう。
で、そのままちょっと寝かすみたいな。
はい。
で寝かしてる間に、
うん、
このクリームに、
はい、
砂糖、
はい、
みたいな、なんかどんどん加えていくわけよ、また。
はい、
で、寝かしたクリーム、あの、クッキーができたから、
はい、
この上に塗った後に蜂蜜って、この大体蜂蜜かけろっていうわけ。
はい、
蜂蜜はカロリーだ、
うんうんうんうん。
で、完成って特別ケーキみたいな。これご飯食った後に食ったら、
うん、
相当やばいって。
なんかだから、
そん
もう、その、もう、それって好きなもの食ってるのかなっていう。
いや好きなものとかじゃなくて、俺みたいにでかくなりたかった。なんか、コメディタッチなのよ、ほぼ。
ああ。嘘かもしれない？
嘘、もちろん嘘っぽい。だって、刑務所ってあんなの手に入らないからね。
いや、刑務所とかうんぬん抜きにして、その、太い腕になるとかっていうのは嘘なのかな。
いや、多分ね、あいつはガチなんだろうなっていう感じがする。あの、増量期のメニューっていうのって、意外と見ないじゃないですか。
なんか、それでは。
なんか、減量の時の動画が多くない？食べる時って。
そうやから、減量の時にほら、あの、オートミールを食べてる動画みたいなのあるじゃないですか。
めっちゃまずそうにでしょ。
しかも、ちょっと、みたいな。
そうそうそうそうそう。
それと同じベクトルじゃないですか、その、無理やり麺で食べようみたいなもう、
うん、
もう決して楽しんでない感じがすごい。
アメリカ人ってすげえな。
あの、栄養素としか考えてないみたいな。
そうそうそうそう、栄養素。栄養素とカロリーとしか見てない。
薬みたいな。餌やん。
餌よ。
うん。
だから、あの、だんだんそのメカブ、納豆、麦ご飯が、
はい。
最初は美味しかったけど、だんだん餌っぽくなってきて、特に玄米。あのね、玄米とかたまに食べるから美味しいよ。
ちゅうこと言うやん。
いや、マジでマジで。え、だって、毎日食べて美味しかったら、今頃白米いないから。玄米だから、みんな。毎日食べて美味しかったら、本当に。だから、あれはたまに食べる健康志向食の位置づけでしょ、玄米って。確実に。
毎日食べて
ます好きだよ、玄米って。 じゃあお前毎日食えよって本当に言って。
いや僕毎日食べてましたよ。
え、で今食ってないでしょ。
なんでか言ったらね。
うん。
あの頭になんかすんごい出るんですよ。
何が？
その玄米の毒素みたいなのが。
毒素？
うん。それで泣く泣く。
玄米よく、だって玄米よくないよ。
美味しいもんで売ってたじゃないですか。あの玄米に農薬がめっちゃ溜まるみたいな。
マジ？
うん。
あ、でもだからね、玄米とかあんまり良くない。
味は好きなんですけど、うん、その頭に毒素が出るから僕、白米にしたの。
うん。
だ味は好きなんですよ。
うん。
いや、だからあんまり出なくなった。
やっぱ白米って。
だからあの。
だってどうかが食べないもん、まず、玄米。
いや、味はうまいんですよ、僕的には。
うん、まあまあ好きな人いるだろう。
だ毎日食べたかったんです、玄米を。
うん。
毒素が。だから、玄米を安全に食べようと思ったら、なんか、有機農法玄米みたいな、のいしむでやってたでしょ？
うん。
あの、柔道部の女子。
硬いやつね。そう、硬いじゃん、高いやつね。
そうそうそうそう。でも、それやったらもう、お金ないから、じゃあもう白米でいいやって。
玄米が流行らない理由が出ましたね。
だ高いね。
コスパ悪い。だからね、麦。
うん。うん。
麦はおすすめ。
10割ね。
いや、麦10割ないから。
昔やってたよ、僕。
いや、昔やってたとかじゃない。今やってないと意味ないもん。
だから麦高いねん。
あと、麦高い上に、
うん。
だから麦10割とか最初はいいかもしれんけど。
うん。最初。
いや、だから最初は楽しいかもしれんけど、麦10割の新鮮さ。うん、
新鮮さがある。
うん。だったらもう白米とか今流通してないからね。麦だから、基本。
味が好きなん
です
よ。
そんな江戸時代とか米でみんな疲弊してたでしょ？税金米でしょ？麦じゃないでしょ？
だからあの麦とか泡とか冷えとか食ってたわけですよ。
まあ、そうそうそう、食べれって。あの俺ら米食うから。
そうそうそう。あの侍に全部取られるんですよ。
やばくない？日本。
で、あの戦争中あったでしょ？その後。
うん。
その時も米を全部取られて、あの、かぼちゃ作るやって。
うん。
で、かぼちゃ作るじゃないですか。
はい。
じゃあ、かぼちゃも兵隊さんが持っていくんですよ。
うん。
っていう世界やったらしいですね。
なんだっけ？かっけだっけ？
あ、ほんで、かっけになるったりとか
してました、ね。そうそうそう。で、麦飯食ってる海軍はならんかったみたいな感じですよね。
森鴎外が悪いんですけどね。
うん。うん、いや、だから、
はい、
そういうことなんですよ。
はい、
白米がいい。
まあ、毒素が少ないですからね。
毒素とかじゃないから。
いや、ほんまに毒素なんですって、僕の、その問題点は。
なんで毒素って急に。
で、ほんま出んねんって、あの。
いつも、ブタオさん玄米してたのに、なんか急に毒素って来たから怖いんだけど、何かがあったわけ。
いや、異常に頭に出るなと思って。
なんかブツブツとか？
いや、もう頭の皮がバンバン剥がれていくっていう。
はぁ？異常じゃないそれ。
異常やん。で、調べてみたんですよ。
玄米だ。
じゃ、玄米の毒素が頭に出やすくなるから、あの、そういう症状出る人いますよって、いうの見つけたわけよ。
うん。
で、やっべえと思って、もうやめとこうか、と思って。
ねえ、いいよね。玄米やめた方がいいよ。
なくなく。
あんまりよくない
。でもその代わり、あの、あれですよね、あの、ご飯美味しい炊き方も覚えたし。
うん。
土井義治が洗い米っていうのを勧めてたんで、洗い米最強やなと思って。僕の好きな硬いご飯ができるんですよ。
おー、いいっすね。
これ最強やなって
。洗いチャーハンみたいな。
そうそう、洗いチャーハンみたいなもん。なんで。またね。
僕あれ今度試してみたいんですよ。
はい。
米洗ったチャーハン作るってやつ。やばくない？
まあ、とりあえず後半に行きます。関西ラジオ商店街。
関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
ネコです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。